はい。
映画見たんすよ。映
早い
画、映
ね、やっ
画。
ぱしね。
ちょっと、この間、僕、金曜日一限だけなんですね。で、ちょっと友達とね、映画行こうかってなって、マドカマギカを
窓紛を。
見てきたんですよ。そう。前編始まりの物語、後編永遠の物語、やってるじゃないです
やっ
か。
てるね。
新宿バルト急他で。めっちゃ泣くね。ボロボロ、も
もうボロボロ泣いた。
う。テレビシリーズ見てるのにさ、
ああ、
見てる
そう
からか
か。
な？見てるからってのあるかな？やっぱ。マミさん死ぬまで、3、2、1、みたいな。しかもさ、その日ちょっと、タイガー&バニー、ザ・ビギニングもやってて、要は、1日に3本見たんですけど、
すごいね、それ。
タイバニでテンション上がって、ヒャッホー、かっこいい、ハンドレッドパワーみたいななってからの、
だいぶ映画に感情持ってかれてるけど。
そう、ごっそり。もう泣きましたよ。しばらくぶりに。
あれ、そんなに泣くラジオなん、
い
ラジオじゃねえ、番組な
やー、
ん
え？
だ。
そうそうそうそう。でね、その次の日ちょっと大学行ったら、コスプレ仮装行列やってて、学祭関係でなんか宣伝っぽく街を歩くらしいんですけどね。なんかもうホムラがいてさ、
窓マンキャラク
もう
ター
や
ね。
めてよーってなりました。以上。
今年何本見てんの？
いや、多分その3本だけだな。
あ、そうな
あ、
ん
違う、
だ。
嘘、ごめん。スペック見た。
俺ね、今年5本見て、で、次また見に行くから、なんか。
いや、スペック見た後他なんか見てんな。
見
そ
ての
同じ友
る？
達と。なんだっけ、何やった今年。
今年は、俺が見たのはテルマエロマエ。
じゃないな。
宇宙兄弟。
じゃないな。
スパイダーマ
じゃないな。
ン。狼子供。
じゃないな。なんだっ
何見た
け、
の？
なんか 3D で見た。
3D？ なんだっ
3D
け？戦隊ものがみんな揃ってるやつ。
違う。 それは違う。まあ、思い出せないや。思い出したらって言う
そう
わ
だ
や。
ね。とりあえず2月に1つのペースぐらいで今見てて、
ああ、なんか結構文化人。
ほら、エヴァ次やんじゃん。
やっぱある
で、それ見るじ
ね
ゃん。
ー。見るね
で、いろいろ、結構年末に向けてさ、映画って盛り上がってくる節やんじ
ー。
ゃん。
そうですね。
だからちょっと立て続けに見に行こうかなって
いいね。
思ってるんですわ。
いいね、いいね、いいね。じゃあそこでしっかりちょっと、なんかリテラシー高めて、面白いラジオしていこうぜ。
窓マギじゃリテラシー高まんねえな。
窓マギ舐めんなよ。窓マギ舐めんなよ。
俺もね、
見
原
てこいよ。
作見てれば、もと
見
も
て
との
こ
ア
い
ニメの
よ。
方を見ようかなと思ってたんだけど、
だって、言うても、アニメ版、テレビアニメ版再編成ですから、ストーリー一緒ですから。
あ、そうなんだ。
一緒だよ。見てくりゃいいよ。
一緒なのに感動しちゃうんだ。
あ、一緒だからってのもあるんだよ。だからやっぱ。
ああ、そうなんだ。
来るのが分かってるから、
ああ、ちょっと構えるんだけど、
例えばさ、マミさん死ぬの知ってるでしょ？見てなくても。なんか、3話でなんか急にストーリー変わるみたいなの聞いたことない？
なんかね、すごくそれが大好きな友人がいたから。
ああ、そうそう。それでね、例えばテレビ版だったら、1話には普通にほんわか魔法少女もので来てて、3話でこう急に、
ああ、
なん
急
か
展開よ。
裏切って、そこから一気にダークな雰囲気に持ってくんだけど、そういう風な構成になってるのね。1話には本当にそのダークさを微塵も感じさせずに。でも映画版だと最初からちょっとちらほら出てて、で、3話のその一気に雰囲気が変わるシーンに向かってだんだん緊張が高まっていく作りになってんの。
なるほどね。
そういう風にちょっとね、分かってる向けになってる。
多少そのアニメを見てる人っていうタイプに合わせつつ、やっぱ映画の短時間に
そうそ
再編集してるんだ。
う。よかったよ。あれは見るべき。
じゃあ俺ね、結構映画見ようと思って見に行ってるタイプじゃないから、
はあ。
フラッと行って、じゃあちょっと2時間ぐらい寄ってっか的な感覚だから、
行ってみ、行ってみ。
見てみ
フ
る
ラッ
わ。
ト。行ってみ。よーし。
人気だからね、あれ結構やってるでしょ。
こ
じ
れで
ゃあ
また一人。
文化祭の日に見に行きます。それじゃあ始めますかね。 皆さんこんにちは、ランダムチャットのランダム担当リュウです。
こんにちは、チャット担当のハセです。
皆さんこんにちは。第14回ですけれども、前回はソロ収録でした。ハセどうでした？
あのね仲悪いのかな。そんなに君と喋りたくないみたいなね、うん、仲悪いんですか僕たち。
いやいやいや、そんなことないよ。今もね、楽しく映画の話をしてたわけでしょ。
白々しいな。あとそういう話を本編でしない。
いやいやいやいや、だってそんなことないよ、仲良しだよ大の。
白々しい、白々しさここに極まれりって感じですね。
そうだね、仲が悪いかもしれない、もう、
うん、
誰も止めないっていう、う
ん、よし、じゃあちょっと関係修復ということでね。
はいはい、
今回からいろいろ新しく始まります、
うん、
まあ、いわば新生ですね。完全にこうリニューアルですよ、僕と龍の仲も。雨降って G 固まるの、雨降ってまでがちょっと省略された感じ。
はいはいはい、
もう G 固まってますから今回からね。
まあアニメ的にもね、第13話ぐらいでね。
そうそうそうそう、新クールですから。
そうですね、
第13回あれ総集編ですから。総集編っていうか、なんか特別編、
うん、
なんだろう、今までの流しつつのコメンタリー入る感じ、
うん、ああ、なんかこうちょっと侵入に入る前にバラバラでやって心新たに的なね。
そうそうそうそう、
まあまあ、でも本当に本編では新しいことやっていきたいなと思ってるんでね。
そうですよ、期待しててくださいね、
は
い、
よろしくお願いします。
はい、
それでは今回も不仲に始めていきましょう。ランダムチャット放送局第14回スタート。
この放送はフィクションであり、登場する人物、団体、組織名、2人の不仲も架空のものです。
誤解されたら大変だな。
うん、改めまして、この番組偏見ラジオ、
今回は偏った件ではありません。今回は我々が偏った視点から日本にある学部学科を見ていく、そんな番組です。
新番組ですね。新番組っていうか、はい、何これ、今までの偏見ラジオはどうなったんですか？あの都道府県の方の県の方は、
それが今回偏見普通の字のラジオの全国都道府県版みたいな感じになって、
再編成ですね。
そうっす、
今度からは偏見ラジオ都道府県版、偏見ラジオ学部学科版、偏見ラジオ何々版っていう風にどんどん増えていくわけですね。そりゃ楽しみだ。これから初見の人にもいろいろお楽しみが増えますね。
なんか今日白々しいな。
ん？
ただね、声の張り具合が元気っていう。
Yes, I am。
どうしたんだお前は。
まあ、わかんない、お腹空いてるからね。まあ、
本当に新番組ですよ。
はい、どんな学部学科が来るのか楽しみですね。僕知らないんですよ今回。
そうなんだよね、
打ち合わせでね話してくれなかったので。
でもまあこういう関係でいきますよ、はい、みたいな。まあじゃあ最初は どうしよう。今回2つ用意してて、はい、片方はなんかこうあんま聞いたことねえなみたいな。
うーん、
で片方はなんとかぶって言ってもすごく大胆なんだけど、そう、じゃあ有名な方からいきますか。
はい、お願いします。
最初はですね、農学部。
農学部ね。農学部、
農学部ね。とりあえず一人一つ畑持ってっから、
あの1ヘクタールぐらいで、
1ヘクタールぐらい。
あれでしょ、愛車はコンバインとトラクターで、基本的には全員無免で、あの幼少の頃から
そうそうそうそう、あの
乗り方を教わる的なやつ。
あと
農学部か、農学部な、僕友達いないからな。あんま分かんないんだよな。
いるだろお前。
とりあえずあれだよね、食費かかんないよね。
かかんない、だって全部自給自足だもん。
自給自足っていうか、ほら大学でさ畑持ってっから、
うん、
あいつら自分たちで勝手に食えんじゃん。ほらもやしもんでもやってたじゃん、野菜盗むみたいなさ。
完全に誤解してるけどね。だからもう俺らが例えばこうお金を貯めてパソコン関係の、うん、道具を買ったりとか、
はいはいはい、
漫画とか買うみたいな感覚じゃなくて、多分新しいクワ買っちゃったぜみたいな。
うわー、
すげえドヤ顔で。
うわー、ちょっとなー、それは最新の肥料ちょっと試してみたよみたいな。
そうそうそう、
あーちょっとついていけねえなー。
やばい。でなんかテレビ番組的にもたまにあるじゃん、なんかこう田舎のその農業やってる夫婦をピックアップしたような番組。
あるね、あるね、なんかローカル局でね。
そうで、あれはもう毎週録画、
昨日の田舎へ行こう見たみたいな。
そうそうそうそうそう、
俺らもあんな自然豊かなところに畑持ちたいよなとかね。
もう本当にこう俺らとは考えてるなんだ、スケールが違う、
まあ、違いますよ多分。農学部ね、あの僕友達はいないけど評判は聞くんです。
うんうん、
もうあの変な人ばっかですから。
あ、やっぱそうなんだ。
うん、あの 友達じゃないんだけど、知り合い、友達の友達っていうかちょっと遠い、少し知り合いぐらいの人に、なんかバイトしてるわけでもないのに、なんかいつもスーツで畑に行く人とか、
それ本当に、
マジで、なんか畑耕してる青い髪の人見たとか聞きますよ僕の大学では。
でも農学部って俺本当に、俺は友達にいるけど、
あ、いるんだ、
あの長谷もいるんだよみんな、んあのね本当に耕す系だと思ってんの俺。
僕も正直あの何やってるか分かんない、これはリアルにあんまり何やってるか分かんない。そう
で今回この後に出てくるちょっと特殊な方は調べてるの、
はいはいはい、
だけどこの農学部っていうのはあまりにもこう巨大じゃん結構、
うん、範囲は広いと思ってる。
で友達に1人2人いてもおかしくない学部だから
ですよね。
あの下調べ何もしてないんだけど、
ああ割に話せない。
そうなんだよね。何やってんだろう、あの豚とかは違うの農学部って。
いや、ああどうだろう、畜産、いやあの銀のさじ的には畜産は農なんじゃないですかね。
あさ銀のさじあるね、
銀のさじ読んでるからほら。
そうだそうだ、
畜産と、あとでも銀のさじ的には獣医もあれ農学部に入っちゃってるからな。
あそうだね、
高校だからっていうのはあるんだろうけどね。
でもあれ本当に
銀のさじ、ま、週刊少年サンデーで絶賛連載中です。
何ももらってませんよ我々は。だからあのなんだろう、でもリアルに言って結構大事な学部でしょこれ。
うん、なかったら人間死んじゃうからね。
ダメだもんね。
うん、まあ何学部、経済学、なんだろう、経済、文学、まあ農学部はいい学部ですよ。他の学部と比べることはまあないない
ないない
ない、ない、オンリーワン。
うん、なんかいつも同じ服着てるイメージ。うわ偏見だよね本当に。
それはあの理系の学生大体そうじゃねえか。
あでも
あいつも同じ服ってあれ？農作業着？麦わら帽子にタンクトップ
上下一緒みたいなね、冬も夏も。
ああ
でも本当になんかこう毎日同じズボン履くみたいなね、毎日同じ、
それはなんか
いつも T シャツみたいな。
多分でも彼らね農作業あるからちゃんと着替えて、
ジャージに、
うん、
作業着に
ちゃんと洗ってると思うよ、泥とかつくから。
いやでもシフ大変、もう本当変わっちゃうけど。
えそれあの農学部に限った話ではない、
大学生シフ大変
大変だよね。制服でいいよ
本当に。そう思う、
毎朝死んじゃうもの。
やばいよね本当に。
今日何着てこっかな、何も着なくていいかなみたいなね。あるでしょ。
でも男子なんかは割と同じもん着ててもいいみたいなあ
る
じゃん。
あるある、女の子大変だよね絶対。
女子あんま被んないもんね、
うん、
だから組み合わせとかで印象変えて
る
のかな。
お前何着持ってんのって思うもの。
そう本当に、
まあ女の子の友達いないんですけどね。
女の子が裸で着てもいいんですよ。さあさあさあ、いいですね、いきますよ。
はい、
でまあまあまあ農学部はここまでですよ。
はい、あのあんまり言うとね龍の友達に怒られるから。
いるんだよハセにも。ねもう一個、
はい、マイナーな方、
これはね一個の大学でしか見つからなかったの。
うん、私立大かな、
京都工科女子大学。
うーん、
あのこれからのリスナーさんに万が一でもですね京都工科女子大学の方がいたらごめんなさいね。
いやー京都の女の子に聞いてほしいな。
でちょっと叱られたいね。
うん、
ね
何してはんの。
それも偏見だけど、京都工科女子大学、
はい、
キャリア形成学部、キャリア形成学科、
キャリア形成学部、キャリア形成学科、ま、そのキャリア形成学部にはキャリア形成学科以外の学科はあるのかなっていうところだよね。
ないし、
ないんだ。うん、
長谷はこれちなみに知ってる？知らないんだね。
うん。
一応下調べはしてあるので正解はあります。
はい、はい、キャリア形成学部、キャリア形成学科、キャリアってインフルエンザに感染してる人とかそういうあれ？
そっちじゃないよ。
ち
ょ形成しちゃってどうすんのお前。
なんかパンデミック起こす的な、
あ
バイオテロ組織的なやつ。
そんな女子大やだよ。
待て待て、何女子大だっけ？
工科女子大、光に花、ものすごいなんかこう、
ああ工科、マサチューセッツ工科大学の工科じゃなくて、
ではなく、なんかどっちかってこうお嬢様が通いそうな名前だよね。
光に花、は
光に花ですよ。案外可愛い子が多いんですよこういうところが。
どうだろうか。あ、光に花って打って変換したらもうなんか鼻がノーズが出てきた。笑っちゃった。
そんな光る花やだっていうか。
トナカイさんか、キャリア形成学部っていうからにはやっぱりあれでしょ、キャリアウーマン養成所みたいな。勘違い女子養成所でしょ。
うんうんうんうん。
私スーツ似合ってます系メガネ女子 あの養成所でしょ、
常識を知らない人たちね、
やだな、
ほら叱られるよ、
京都の女の子可愛いとか言っといてあれだけどちょっとお近づきになりたくないなだってキャリア形成だよ、
うん、授業どんなあると思う、
ヒールをどう立てて歩く方法、
あ、歩かな、歩く方法
指先が美しく見えるファイルの持ち方、
あとはやだそんなの、
メガネをキラーンと光らせるこう上げ方、うん、クイッっていうやつ、
いかに自分が不利でも上から目線で話す方法とか、
ね、あとはそうだな、
男に金を払わせる方法、
あーキャリア形成っぽいね、
っぽいでしょ、
でもどうなんだろう、キャリア形成な、女の子としてのキャリアなのかキャリアウーマン的なあの女の子を目指す学科なのかがいまいちちょっと分かってなくて、
うんうんうんうん、
どっちかによるよね、キャリアウーマン的なんだったらそこまで払わせるっていうかさ、ないじゃん多分、むしろあの女だからって舐めないでよ払うわよみたいな、
ああなるほどね、
そういうプライドを作る、
これからの授業とか女性社会的なものを作り上げて
くるからね、そうそうそう、
あの多分思ったよりふわっとした学部学科なんだよね、
でしょうね、多分やってるのは一般教養と一般教養と一般教養ぐらいだよ、
だろうね、あまりなんだろうな、そんなにレベルも高くない、
あれじゃね、あのリアルな話で簿記とかあるんじゃね簿記とか会計とか就職できそうじゃん、
この辺で正解いっていきましょうかね、
ちょっとこれはリアルに正解知りたい、
ね、あのそのホームページの方から、京都工科女子大学の方から、ね、はい、本当コピペしたんですけれども、4つ目標があって、
はい、
これが本当にキャリア形成学部とはっていうことで載ってるんだけど、
なるほど、
とりあえず全部読み上げますわ、はい、そんなに量もないので
突っ込んでいい、
どうぞどうぞ、
はい、
1、最後に俺の総まとめみたいなのあっから、
オッケーオッケ
ー、1、学習する分野ではなく習得する能力を提案する新しいタイプの学科です、
言ってるバーガ
ー、2、それは社会で最も必要とされる総合的社会人基礎力です、
働いてから言えばか、
でその中では3つの認識、人間社会国際に関する認識知識理解と、
うん、
で2つの力、コミュニケーション力、問題発見解決力
で出たコミュ力、
そうそうそうそう、で3、あなたの生き方括弧キャリアを探求し生き方を習得します、
あ、まあそれは言ってるだろうなと思った、
これがねキャリア形成って書いてあるの、うん、で4、さらに就職の、ごめん就職じゃない、将来の職として関心のある分野を選択してその基礎を学ぶことができます、
うん、専門的な学部行った方がいいんじゃないかな、
俺のまとめとしては、うん、小学校の総合の時間、あの
正解、
授業もねそれやってんの、あの地域について調べて各自発表とか、
正解、
あの大学生っていう感じの学校です、
正解
まあでもこんな感じでやっていくよ割と面白いと思うんだ、
うーん、なんだろう、アジア太平洋経済学部、アジア太平洋経済学科みたいな、そんななんだっけ、環境だっけ、わかんねえ、うろ覚えだけど、うん、そんな雰囲気を感じました、丸、うーん、そうか、キャリア形成学部、キャリア形成学科か、これ早口言葉になるなだってさ京都でしょ、うん、京都、うん、キャリア、キャリアときてさ形成でしょ、家業多いじゃん、
うん、あ、本当
だ、多分あよ言いにくいと思うんだよね、ちょっと言ってみない、
どっちが、
君が、
それは大学名とその学部学科を、
そうそうそう、
じゃあいきますよ、
はい、
京都工科女子大学キャリア形成学部、キャリア形成学科、京都工科女子大学キャリア形成学部、キャリア形成学科、キャリア形成学科
ということで偏見ラジオでした、
次はこれ普通のラジオ、
我々パーソナリティが普通のトークをする、そんな番組です、また普通歌も紹介していきます、あればね、
いや傷が残ってんな俺、いやでもね正直今台本に俺の場合は文字があるんで、
はい、
それを指で追いながら言ってたんですけど、
卑怯だ、
あのもう途中から追ってな、もう追うのもできなかったって言って、
うーん、あ、なんかバイト始めたんだって、
うん、あの前回のソロでさ、あの長谷がバイトの話してたじゃん、
してたしてた、
だから、あ、これを機会に俺もじゃあ行ってこうかなみたいな感じなんだけど、
はいはいはい、
あのまあ結構大手企業なので名前は言わないですけど、
はい、
コンビニやってるんですよ、
いやまあコンビニ大概大手企業だと思うよ、
うん、でもほらなんか地方によってある、
ああ、あるね、セイコーマートとかね、
そうそうそうそう、
セイコーマート知ってる、
あのね知らないだなそれあと俺もね自分の、 あの駅の近くにちっちゃいのあるなと思いながら、もう名前も忘れちゃうようなコンビニですけど、まあ本当に本当大手の、
まあ、全国展開してる
ぐらいなら上がって確実に上がるだろう、
セブン、ローソン、ファミリーマート、ミニストップ、うんうん、デリー山崎、サクルケサンクスぐらいかな、まあ、い
そうだね。まあヒント言うなら唐揚げくん。じゃあいじめるよ。
正解が出た。
あのね、バイトをしてて、深夜に週1で入れてるんですよ。
お、
だから本当稼げるっつっても月に3万いかないぐらいのね、感じなんだけど、やっぱコンビニバイトって言われると接客を意識するでしょ、レジとか。
うん、うん、やったことないからなんか接客メインな感じはしてる。
でそれは嫌だったの。じゃあまあ家庭教やれよって話なんだけど、まあ環境上そこしか選べなかったっていうのを前提に話すんだけど、
はいはいはい。
だからあのね、でしかも土曜の夜中1時からだから、
そ
ん、あのなんだろうな、結構仕事が多くって、まあ就活だからね。
はいはいはい。
であのね、検品納品を基本的にしてんの、
うんうんうん、
だから、まあ、箱で大量に来るものをバーコードで全部読み取って個数と、まあ、銘柄とかを確認して、
はいはいはい、
それが全部済んだら全部棚に詰めていくとか、
はい、陳列が、はい、
そう、入らないものは裏にしまっていくみたいな、
はいはいはいはい、
で基本的に深夜だから、大体コンビニっていうと店員を2人ぐらい見るでしょ。
そうですね、
うん、だけど裏にその店長がずっとこう、なんだろうな、お金の方の処理をやってるから、
チンチンジャラジャラパチンパチンやってるわけだ。
そうですよ。だからこっちは全部一人でやんなきゃいけないと。
はいはいはいはい。
まあそれが俺にとっては最高なんだけど、
うん、人と話さなくていいからね。
で、まあ何が最初に来るって、まあ普通にお菓子類、
うん、
要はコンビニと真ん中の方にある、
はい、スナック類ね。
そうそうそう。でその後はパン、おにぎり、雑誌っていう順で運ばれてくるから、それをどんどん検品してくるんだけど、
はいはい、
何が嫌だって、3連休入ってくるともう大変なんだよ。
3連休土日月とか。
そうだね。で特に富山なんだけど、
はい、
富山なんかは結構こう住むっていうより観光で来るような場所が近くにあるので、
あーなるほど、
入ってきちゃうと本当朝5時に普段客来ないのにこんな来るとか、
はいはいはいはい、はい、
あとね最悪なのが3連休とか入ると大会が入りやすくて、スポーツの、
うん、
あのね、
うん
うんうん、野球部の子たち高校生とか
ね、ゾロゾロ来るね。
すごいよ。俺ちなみに検品数を必ずレジで言わなきゃいけないんだけど、
はい、
野球部が来た時は最大で38品。これ半端ないからね。
1回のレジで通ったもの
だってこと？1回のレジで38品でね、おにぎりを25個ぐらいかさらってったんだけど。でね、3連休が入ると何が嫌だって、もっとあのね、ジャンプ土曜発売なんだよ。
ですね。
これ最悪。
あ、土曜の深夜って要は土曜の午前0時とか1時とかが含まれる時間帯ってこと、ね、
そうそうそう。
金曜から土曜ね。あ、大変だ。そうそうそう、大変だ。
本当最悪。あの、ね、40冊ぐらい入れんの。
ごめんごめん。3連休直前の金土の間の深夜にコンビニ立ち読みに行ってごめん。
で立ち読みはいいんだよ。はあ、レジに関係ねえから、
はいはい、
でうちは大体俺は学生さんが多いから、やっぱ大学の近くでね、
うんうん、
早めに雑誌は入れてあげなきゃなと思ってるから。
ありがとう。
あの、ね、朝4時ぐらいには並べようと思ってんだけど、40冊来るとそうもいかないし、おにぎりとかないと
40冊って置けないよね。
最悪なんだよ。
でも雑誌の陳列だな。40も置けんの、あそこ。同じ雑誌
40置けないから、あの普段人が見ないような下に置いてくの。
はいはいはいはいはい。
それはもう、でね、一回朝4時ぐらいに買いに来た客がいてね、開けてくれって言ってきた。
ああ、まだ開けてない、縛られた状態で置いてあるジャンプを。
そうそうそう。
ああ
、の大変。
あ、
ただ利点は売れ残りは本当朝方だからたくさんあるから。
はい、廃棄ね。
そうで、廃棄って言っても本当例えば2時間後に食べるかわからないからどけちゃうとか、
うんうん、
そういうものだから全然、うん、
その場で明らかに消費する分にはね、
うん、そう全然 OK なんだけど、あのね、レンチンがないから、電子レンジが、
はいはい、
冷たいの。
え、自宅に？
うん、そうの裏に。
ああ、裏にないんだ。
そう、だからすごく大変だっていう話をしたかった。
お疲れ様です。
あのね、コンビニバイトはみんなすんな。
コンビニのバイトね、あのなんかやること多そうで大変だなと思って、うん、だってあの分業されてないじゃない、コンビニの中で、
うん、されてない。
全部やるでしょ。
全部やる。
全部やるでしょ。
外履きから
陳列から外中の掃除からレジから発注から納品から全部やるでしょ。
全部やるね。
ちょっとね、あのバイトとしての量分を超えてると思うんだ、コンビニって。
で割に合わないからね、あんましね。だから皆さん気をつけてくださいということでした。以上、普通のラジオでした。 です。この放送局では常にメールを募集しています。
各番組の感想、偏見ラジオではあなたの偏った視点を募集しています。都道府県、学部は何でも良いです。ちなみに都道府県は北から攻めていく予定です。
はい、またランダムチャット放送局の公式ツイッターのフォローもよろしくお願いします。そしてそして次回の更新は11月7日水曜日です。
もう11月か。
それではお送りしてきました第14回ランダムチャット放送局、いかがだったでしょうか。
いや僕たち仲いいっすね、超絶。
あでも本当久々に喋った気がする。
言うなよそういうこと言うなよ。
それでは今回ランダムチャット放送局はここまで。お相手はリュウと
超仲のいいハセでした。では次回もよろしくお願いします。
それじゃあ
バイバーイ。バイバーイ。
この放送局はフィクションであり、登場する人物、団体、組織名、2人の仲も架空のものです。